瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。さて皆さん、暖かいというか、なんなら暑い日も増えてきましたよね。季節が着実に進んでいます。今日は焚き火などで野外での焼却行為を原因とする枯れ草火災などの防止について、瀬戸市消防本部予防課稲垣さんにお話をお伺いします。稲垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて稲垣さん、そもそも野外での焼却行為というのはどういったものを指すんでしょうか。
はい、野外での焼却行為を一般的に野焼きと呼んでいます。この行為は刈り取った枯れ草や落ち葉、ゴミくずなどを一箇所に集めて焼却する焚き火や、稲株の焼却や立ち枯れした枯れ草の焼却など、一定範囲を目的を持って焼却する火入れなどをまとめて野外での焼却行為、野焼きと呼んでいます。
野焼きという言葉はなんとなく聞き覚えがありますね。
はい、
あの野外での焼却行為っていうと何だろうと思ったんですが、はい、そのいわゆる野焼きのお話なんですね。
そうですね。
はい、でこちらの野焼きというもの、野外での焼却行為、こうしたものというのはなぜ危険なんですか。
はい、この季節は、空気が乾燥するだけでなくてですね、風も強くなってきて、非常に火災が発生しやすい、気象条件が、重なっているので、とても危険なんです。
うん、
でこういった気象条件では、野焼きや焚き火など、日々何気なく行っている、野外での焼却行為が、比較的簡単に火災につながってしまうため、特に気をつけなければいけないんです。
そうなんですね。
はい、
では具体的なお話についてちょっとお聞きしていきたいんですが、
はい、
瀬戸市内ではどのような焼却行為が行われているんでしょうか。
はい、よくあるのがブロックで囲って作った簡易的な焼却場や、ドラム缶などでゴミや庭から出た草木などを燃やしてしまっていたりだとか、畑で出た雑草などを燃やしてしまう方がとても多く見られます。
うん、
で消防にもこういった案件でよく通報が入ります。で現場確認の際に焼却行為を行っていて、で火災危険があると判断した場合はその場で火を消してもらっています。
うん、そうなんですね。
はい、
まあ、ただね、庭いじりだったりとか畑なんかをやられている方だったりすると雑草が気になる時期でもありますから、まあ、雑草を少し燃やすだけならなんていう油断からやはり燃やしてしまうんでしょうか。
はい、そうですね。枯れ草火災の原因は焚き火などの焼却行為をしていて、最初は小さな火が風に煽られて周りに燃え広がり、自分では消火しきれなくなってしまった場合がほとんどです。で、そういったことで建物や車に燃え移ってしまったケースもあります。また焚き火をしていて自分の着ている服に火がついてしまう着衣着火というもので命を落としてしまうという事例も全国で発生しています。
うん、
瀬戸市でも野外での焼却行為による火災が今年に入りすでに3件発生しているんです。
めちゃくちゃ怖いじゃないですか。
はい、
あの焚き火だとね、本当にある程度のサイズの火だから自分で制御できるようなイメージだったんですけど、
はい、
建物や車に燃え移ったり、さらにご自身の着ている服に火がついてしまうなんていう事案もあるんですか。
はい、そうなんです。
いや本当にね、火は油断しちゃいけないとは言いますけど、本当に怖いものなんだな、改めて感じています。
はい、
さあそして瀬戸市でも野外での焼却行為による火災がすでに3件も今年起きている。
はい
はい、こちらはどういう火災だったのか教えていただけますか。
はい、こちら3件ともですね、所有する畑に生えた枯れ草に火をつけたところ、近くに生えていた雑草に燃え広がってしまったという事案になります。
うん、
でそのうちの1件はですね、発生場所が上高寺町で、この地域は国の重要文化財である、上高寺本堂などを、火災から守るために、例年10月15日から翌年の5月31日までを火気使用制限区域というものに設定して、この制限区域内での焚き火や喫煙を禁止しています。今回の火災は幸いにも制限区域外ではあったんですけれども、付近の山々に燃え広がっていた可能性も十分考えられる火災でしたので、 住民の方には日頃から火の取り扱いに十分気をつけていただきたいと思います。
はい、上高寺町でそんな火災があったんですね。
はい、
はい、上高寺の本堂はね、国の重要文化財でございます。瀬戸市の貴重な文化財守るためにもやはり焼却行為はしてはいけないということですね。
はい、
さあ改めてです、こうした枯れ草火災で気をつけていただきたいところ、どんなことがありますか？
はい、ご自分の土地が空き地になっている場合は、枯れ草や枯れ草を刈り取ったり、むやみに人が入らないように立ち入り制限をするなど、特に適正な管理をお願いします。枯れ草はとても燃えやすく、タバコの投げ捨てや焚き火などが原因ですぐ燃え広がりますので、建物の周りの枯れ草は早めに刈るようにしてください。また刈り取った草などは燃やさずに燃えるゴミとして処分してください。
はい、空き地に枯れ草がそのままにしてあるなんていうことってそんなに多いものなんでしょうか？
はい、実はそうなんです。土地の所有者が、枯れ草を放置して近隣の住民から枯れ草の処理がされずに困っているという相談の電話が毎年、多く寄せられます。
うん、
でその際は、職員が現地調査をして、火災予防上危険と判断した場合は土地の所有者に対して枯れ草の処理を行っていただくように電話や文書でお願いをしています。管理が行き届いていないと放火されやすくなりますので、日頃からご自分の土地や建物を適正に管理していただきたいと思います。
あ、なるほど、そういうことなんですね。
はい、
ということはただですね、所有者の皆さんがしっかり管理をしていただくことで火災になるリスク可能性を減らしていくことができるってことですよね。
はい、そうです。
はい、さあということでね、枯れ草に火がついてしまうことを減らしていくためにもしっかりとしたですね、空き地の管理であったりとか、またそもそも野焼きをしないですとか、いろいろとやっていただけることはありそうです。改めて稲垣さんから皆さんにお伝えしたいこと お願いします。
はい、これまでお話ししてきた野外での焼却行為ですが、例外規定というものもあり法律で認められる場合があります。
うん、
ただしたとえ例外であっても、煙や匂いが発生すると近隣住民の方の生活環境に支障を及ぼす可能性があります。洗濯物に匂いがついて困るといった声や、いつ火事になるかもわからないから不安だというお声も実際耳にしますので、例外規定に当てはまる場合でも周囲の環境と火災に十分留意していただいて、野外での焼却行為はできるだけ控えていただきたいと思います。瀬戸市民の命や財産を守ることにつながると思って、ぜひご協力をお願いします。
はい、ありがとうございます。野外での焼却行為、いわゆる野焼きというものが非常に危険である、そして周囲にもね及ぼす影響が多いということが改めてよく分かってきました。まあ、ただですね、やっぱりね、ちょっとこう大きな畑をお持ちであったりとか、はい、ちょっと大きな庭があったりとかっていう場合には、うん、出た枯れ草ここでまとめて焼いちゃったら楽だよな思う人情も分かるところでございますが、はい、
そうですね、
ね、ただですね、火の勢いって思ったより強くなってしまったり、
はい、
春先はね風が強かったりもしますから、うん、燃え広がったらこれ早くなっちゃいそうですもんね。
そうですね、
うん、ですからね、やっぱり自分で制御できるなんていう過信をしていると大惨事になりかねませんから、野外での焼却行為のあり方についてこれまで当たり前にやっていたという方もしいらっしゃいましたら、ぜひね考え直すきっかけにしていただければと思います。さあ本日のお話は、野焼きや焚き火など野外での焼却行為を原因とする枯れ草火災などの防止についてお伺いしてまいりました。瀬戸市内でもすでにこうしたものを原因とする火災、今年多く発生しているようです。改めて皆さんも注意してみてください。瀬戸市消防本部予防課の稲垣さんにお話をお伺いしました。稲垣さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。